声の写経だより、写経だより、ナンバー165、2023年2月5日号、目次、子育て支援活動実践者専門講座を実施しました。1ページ、市内8カ所目、9カ所目の子ども食堂がオープン、たがり屋食堂、泉、2ページ、支え合い通信、プロの目で点検、安心安全な暮らしをサポート、巡回安全サービス事業、広告募集、以上3ページ、介護予防コラム、青年貢献サポートセンターからお知らせ、以上4ページ、大学生と子どもたちの交流と語らい、5ページ、日立ボランティアプラザニュース、6ページ。共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金にご協力ありがとうございました。善意の寄付、以上7ページ。インフォメーション、社協からのお知らせ、お詫びと訂正、以上8ページ。最後に、企業広告、目次終わり。ページ、子育て支援活動実践者専門講座を実施しました。親子や家族が安心して地域の中で子育てができるよう、各地区のおもちゃライブラリーなどで活躍しているボランティアを対象に、スキルアップを目指す機会として講座を実施しました。令和4年12月1日と6日に開催。写真が3枚あります。いずれも講座の様子です。写真終わり。参加者からは、早速手作りおもちゃを使って子どもたちと遊びたいです。体を動かして身も心もすっきりしました。という声が聞かれました。今回学んだことをおもちゃライブラリーなどで活かしていきます。
1ページ。市内8カ所目、9カ所目の子ども食堂がオープン。たがり屋食堂。泉。アルファベットの小文字で IZUMI。子ども食堂は子どもの孤食の解消と地域の皆さんの交流の場づくりのため、手作りの温かい食事を囲んで、みんなが交流する触れ合いの場です。この2年間に、たがり屋食堂、令和3年7月から、泉、令和4年6月から、が加わり、市内には9カ所の子ども食堂が開設されています。現在、各食堂ごとに新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながら開催しており、会場での会食が難しい場合には、手作りのお弁当の持ち帰りとしています。ぜひご利用ください。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から予定を変更する場合がありますので、開催日時等については、事前にご確認ください。問い合わせ先、市社協、電話 0294-37-1122、たがり屋食堂、時、毎週火曜日、午後5時から7時、ところ、遅刻や2回、遅刻帳、1-3-9。写真が2枚あります。2枚とも子どもたちが宿題をやっています。大学生などのボランティアが宿題をお手伝い。写真終わり。泉、時、第一日曜日、午後4時から6時30分。第三水曜日、午後4時から6時30分。ところ、 大沼町 2-1-25 地内。写真が2枚あります。1枚目、手作りのお弁当を受け取っています。2枚目、お弁当を作っています。旬の食材で豊富なメニューの食事を提供。写真終わり。その他の子ども食堂。名称、開催場所、開催日時の順で読みます。ワクワク縦横クラブ、茨城県健北障害学習センター、第1、第3木曜日、午後5時から7時。お帰りご飯食堂、弁天町1丁目、11-4、地内、銀座通り、山本ビル。毎週月曜日、午後4時から7時。鳴沢ドリームズ、鳴沢交流センター、第1、第3金曜日、午後5時から7時。諏訪ひまわり食堂、介護支援センターひまわり、第2月曜日、午後5時から7時。第4土曜日、午後5時から7時。花山みんなのカフェ、花山交流センター。毎週木曜日、午後5時から7時。みんなの居場所、南風。日立市役所、南部支所、2階。現在は、久慈交流センターで開催。第2、第4火曜日、午後3時から7時。のびのび南風。南高野町、三丁目、9-8、地内。NPO 法人、ふれあい、坂下事務所、2階。第1、第3金曜日、午後5時から7時。3ページ。i 通信。プロの目で点検。安心、安全な暮らしをサポート。巡回安全サービス事業。この事業は、専門的な技術や知識を持つ市内の企業、団体、中、地域の福祉関係者や市社協により実施しており、今年度で17年目となります。これまでに約1500件以上のお宅を訪問し、点検活動を行ってきました。内容は、電気やガスの安全点検、家屋点検、住宅用火災警報器の設置推進、緊急通報システムの試験通報、偽電話詐欺への注意呼びかけなど、点検をするといくつかの不具合や修繕を必要とするところが見つかることもあり、まさに専門家の視点ならではといったところです。支援を必要とする方が安心して暮らすためには、様々な関係者の継続したサポート体制が必要とされています。中、協力企業、団体。東京ガスネットワーク株式会社日立支社。東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社日立事務所。財団法人関東電気保安協会日立事業所、日立市消防本部及び各消防署、日立トンカチの会、日曜大工ボランティア。協力企業は、社業を生かした社会貢献活動、ボランティア活動の一環として取り組んでいただいています。中、終わり。写真が3枚あります。1枚目、電気の点検、財団法人関東電気保安協会日立事業所。2枚目、家屋の点検、日立トンカチの会。3枚目、ガスの点検、東京ガスネットワーク株式会社日立支社。写真終わり。 住宅用火災警報器は10年を目安に交換を進めています。平成20年6月1日、当時新築のお宅は平成18年6月1日から、日立市火災予防条例でお住まいのお宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。条例の施行から10年以上経過しており、当時付けられたお宅はすでに交換時期を迎えていると思われます。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。巡回安全サービスの点検においても、電池切れや不具合が生じているケースが多く見られます。皆さんのお宅でも点検を実施してみてはいかがでしょうか。そして、住宅用火災警報器が設置されていないお宅は、必ず設置するようにしましょう。指導元、日立市消防本部。全国募集、社協だよりで、記者や木団体の商品、サービスを PR してみませんか。発行、5月5日号、7月5日号、10月5日号、12月5日号、翌年2月5日号、市内各世帯に配布されます。掲載スペース、縦45ミリ×横88ミリ。掲載料、各号1枠3万円。申し込み、各発行の2ヶ月前までに、市社協、電話02-9437-1122へ。先着順。
ホームページ。介護予防コラム。ふれあいサロン紹介。高鈴台サロン。中町学区。高鈴台サロンは平成18年から高鈴台団地公民館で行われているふれあいサロンです。ふれあいサロンとは、外出の機会の少ない在宅の高齢者などを対象に、地域住民やボランティアの協力による交流会やお話し会を通して、生きがいづくり、仲間づくりの場を提供しています。市内110カ所で実施。ぜひご利用ください。近所の皆さんの交流の場として、月に2回開催しています。12月の開催日には、13名、男性6名、女性7名が参加。ボランティアの協力で血圧測定をした後に体操やミニボーリングで体を動かし、写真。その後、沢会を行いました。毎回、男性女性どちらも参加しやすいアットホームな雰囲気で行われています。代表の森山さんを中心に参加者のみんなで準備や片付けを行い、次回の内容についても談笑しながら意見を出し合っているのが印象的でした。サロン代表森山さん、写真。団地の高齢化に備えて、高齢者がいつまでも健康で元気に過ごせること、また、高齢者の安否確認もできると考え、サロンを立ち上げました。参加者の中でも比較的若い方が会場やお茶の準備をしてくれ、清掃は全員で行っています。帰り際に楽しかったねと言ってもらえることが何より嬉しいですね。ふれあいサロンの活動内容は、各サロンによって異なります。詳細は問い合わせください。市社協、電話 02-9437-1122。
青年貢献サポートセンターからお知らせ。青年貢献制度、休日相談会、出前講座を行います。 休日相談会のご案内。日時、2月25日土曜日、午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ、市社協内。内容、青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。無料。申し込み、2月13日月曜日から2月24日金曜日の間、9時30分から17時15分に、電話、市社協、0294-37-1122 でご予約ください。土曜、日曜日、祝日は除く、先着10名。出前講座のご案内。どんな制度なの？どんな時に使えるの？青年貢献制度に関する出前講座をグループや地域などで利用しませんか？専門員がお伺いしてお話をさせていただきます。講座の予定日、会場、参加者数、講話の内容等をお知らせください。無料。
5ページ、大学生と子どもたちの交流と語らい。茨城大学日立キャンパス。茨城キリスト教大学。市社協の学生広報モニターが作成しました。広報誌、社協だよりをはじめとする広報事業の充実を目的に、様々な分野の委員から、意見や提案をいただく広報モニター会議。今回は4名の学生広報モニターに大学でのイベントや授業を通して未来を担う子どもたちとの関わりについて記事を作成していただきました。茨城大学日立キャンパス。11月5日に3年ぶりに対面で開催された茨城大学日立キャンパスの学園祭、工学祭では子どもたちにラジオ作りや家事体験など工学部ならではの体験のほか、研究室公開や模擬授業など普段知る機会のない大学について学んでもらいました。小学生を対象にした子どもラジオ作りチャレンジ教室は、ものづくりの面白さや科学技術に興味を持ってもらうことを目的に実施され、多くの子どもたちの参加でにぎわいました。写真が2枚あります。1枚目、ラジオを完成させた子どもたち。2枚目、子どもたちが作成したラジオ。写真終わり。教員や学生の指導のもと、FM トランジスタラジオを作成した子どもたちからは、ラジオを作るのって大変。でも音が聞こえたときはとても嬉しい。と、喜びの声が多く聞かれ、ものづくりの大変さと楽しさを感じてくれたようでした。写真があります。私たちが記事を作成しました。茨城大学大学院、五星区左、荒井星彦右、写真終わり。茨城キリスト教大学、茨城キリスト教大学文学部文化交流学科では、授業の一環として、大学生と海外からの留学生たちがチームを組んで、日本語の学習支援を行っています。参加しているのは、日本に来たばかりの小学生から高校生までの子どもたち。難しい授業ですが、いつも笑顔が絶えません。写真。この授業は取り組み始めたばかりですが、地域のニーズにより応えられる形を模索しながら進めています。学習支援を行っている大学生の声。外国人にとって日本語の何が難しいのかを 留学生にアドバイスをもらいながら、丁寧に子どもたちに教えています。子どもたちの文法や会話能力が成長していると感じたときに、やりがいを感じます。写真があります。私たちが記事を作成しました。茨城キリスト教大学文学部、宮崎鈴、左、今野志音、右。写真終わり。
6ページ。ボランティアプラザニュース。市社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。問い合わせ。日立市社協。電話 0294-37-1122。メール。h.shakyo@isis.ocn.ne.jp 縁がつないだ絆。親父バンド。梨田正弘さん。親父バンドと命名し、日立特別支援学校の行事や市内イベントなどで演奏をしている梨田さん。写真。以前、娘さんの担任だった先生と子供たちのために何かできないかと話をする中で、同じ思いを持った教師や保護者が集まってバンドが生まれました。原動力は、演奏を聴いている時の子供たちの笑顔。演奏中のちょっとしたハプニングでも子供たちが笑顔になれば大歓迎と話します。曲を通してこれからも自分らしく一歩ずつ歩んでいってほしいといった気持ちを届けています。これからも障害のある子供たちが周りの人たちと楽しい時間を共有し、つながりを持てるような場所を作っていくために、積極的に活動を楽しみたいと意気込んでいるのが印象的でした。市社協が事務局となっている日立市福祉団体連絡協議会、障害者6団体の交流会での演奏をきっかけに、今回取材させていただきました。写真が2枚あります。1枚目、活動の様子です。学校行事のほか、市内イベントでも演奏活動をしています。2枚目、上段、左から、内田さん、伊藤さん、大菅さん、長田さん、下段、左から、梨田さん、MC、俊さん、武藤さん。写真終わり。ボランティア地域活動相談会を開催します。市社協では、活動したいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、活動を見学、体験してみたい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、活動におつなぎします。相談会を開催しますので、ぜひ参加してみてください。日時、2月21日火曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み。2月20日月曜日までに、市社協まで。一緒に活動をする仲間、ボランティアを募集しています。日立総合病院、ボランティアグループ、会員44人。 病院内のボランティア室で防水シート等の衛生材料をカットするなどの簡易な作業を行っています。月曜から金曜日の週1日、午前中に活動できる方を募集しています。写真があります。活動の様子です。写真終わり。ボランティアグループの詳細、加入に関しては、市社協まで問い合わせください。7ページ。共同募金。赤い羽募金。歳末助け合い募金。に、ご協力、ありがとうございました。令和4年度、共同募金運動の結果報告。日立市共同募金委員会。10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には、多くの皆さんに募金の協力をいただき、ありがとうございました。今年度、皆さんからいただいた赤い羽募金は、翌年度、令和5年度に実施する地域福祉推進のための事業やボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は市社協を通して12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。ご協力ありがとうございました。配分結果、赤い羽募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額、101万7800円、大口募金、409万6475円、学校募金、64万200円、職域募金、17万3339円、その他、窓口募金等、53万3120円、合計1546万934円、歳末助け合い募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額、101万6250円、学校募金、19401円、職域募金、87万1438円、その他、2万円、合計1,927,789円。歳末助け合い配分事業。皆様からの温かいお気持ちを年末年始、支援が必要な方にお届けしました。1、配分対象。特別援護世帯、配分件数、273世帯、配分金額、218万4000円、使い道、不時の支出等で生活に困っている方へ。2、地域福祉活動支援、23地区、690万円。23地区のコミュニティで行う地域福祉活動へ。3、地域福祉活動支援。1事業、135万2千円。一人暮らし高齢者など支援が必要な方への声かけや安否確認のために。4、 地域福祉活動支援23地区84,677円巡回サービス事業家屋の安全点検5子育て支援事業23地区69万円地域型おもちゃライブラリー運営支援のために6心身障害児心身障害者団体等4団体80,000円心身障害児心身障害者福祉団体の年末年始に行う交流事業へ7地域福祉団体支援10団体20万円福祉活動支援団体ボランティアグループによる年末年始に行う各種事業へ合計1,149,677円善意の寄付心温まるご寄付をありがとうございました。令和4年11月5日から12月31日純不動継承略禁煙寄付の個人団体荒井安本加藤紀美子田尻久志萩庭照子中高寺女性会日立ロータリークラブ学校法人茨城キリスト教学園なめかわ学区ふれあい福祉祭り実行委員会神合団地3丁目4、5、7番上階株式会社茨城環境企業代表取締役千之根範彦物品寄付の個人団体使用済み切手書き損じはがき文具車椅子等鈴木久恵佐藤悦子高橋千恵萩庭照子久慈忠隆山形博信小沢由紀日立市役所多賀支所中高寺女性会日高交流センター日立幸い町郵便局日立市厚生保護女性会有限会社日立ポリマーライトハウス大久保文代健北年金友の会 MB サービス日本株式会社株式会社日立物流東日本流通サービス第一生命労働組合水戸営業職支部第一生命労働組合水戸内勤職支部
1ページインフォメーション社協からのお知らせ第16回 UI 美術展地域活動支援センター UI では利用者の皆さんの数々の作品を多くの方々にご覧いただく機会として UI 美術展を開催します。ぜひお越しください。時3月7日火曜日から10日金曜日午前10時30分から午後2時30分ところ福祉プラザ2階会議室内容絵画刺繍フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示、一部販売もあります。地域活動支援センター 友愛、在宅の障害のある方を対象に生きがいを高めるため、講師の指導による講座、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント等や買い物、野外研修などの季節行事を行っています。写真があります。過去の美術展の様子です。写真終わり。ご存知ですか？高次脳機能障害。高次脳機能障害とは、事故や転落による外傷や脳卒中等の病気により、脳に受けたダメージを原因とした後遺症です。主な症状の例。新しいことが覚えられなくなった。気が散りやすく作業を長く続けられない。段取りよく仕事ができなくなった。些細なことで怒ったりイライラする。一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談先。茨城県高次脳機能障害支援センター。電話 029-887-2605。平日午前9時から午後5時。福祉プラザの閉館について、会議室貸し出しの中止と事務所の移転。福祉プラザ写真の会議室については、福祉・ボランティア団体等に貸し出しを行ってきましたが、施設の老朽化等に伴う福祉プラザの閉館により、令和5年3月末をもって貸し出しを中止します。平成18年4月から約17年間、ご利用ありがとうございました。なお、福祉プラザの入居団体、日立市社会福祉協議会、日立市シルバー人材センター、日立市高齢者クラブ連合会については、令和5年4月末予定にリニューアルオープンする日立駅前の大型商業施設別館の3階に移転することとなります。詳細が決まりましたら、改めて移転先の概要や会議室の貸し出しについてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。お詫びと訂正、写経だより164号、令和4年12月5日号に掲載しました、次の記事におきまして誤りがありました。お詫びして訂正いたします。3ページ、福祉作文コンクール受賞者、神山麻里さん、花山小学校5年と掲載しましたが、正しくは、神山祭里さん、花山小学校5年です。
最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。ピアノ効果買取、ヤマハ、河合ほか、ピアノの処分に困っている方、今後、ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中、電話一本で簡単査定、査定は無料。
2月23日木曜日までは、運賃無料サービス期間。
ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411 株式会社串田ピアノ社日立市幸町 1-7-13 電話 0294-21-0411 受付時間 AM11 時から重い、大きい、運べない粗大ごみ回収。お荷物1点からお伺いします。家屋片付け。 お家、お部屋の中を空っぽにします。便利屋助さん、電話 0294-32-7288、受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第205号、解体工事業登録、茨城県知事、等-26、第548号、身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。申し込み問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽共同募金の配分金で発行しております。研修発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会。住所、郵便番号 317-0076、茨城県日立市大瀬町 4-9-13、福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122、ファックス0294-37-1124。E メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページ https://hitachi-sakuro.ne.jp/。 業務時間午前8時30分から午後5時15分。Facebook、Twitter で情報を発信しています。8ページ下中ほどのQR コードから社協ホームページにアクセスできます。
以上で、声の社協だより、No.165、2023年2月5日号を終わります。
音声訳、日立リーディングサービスグループ。